聖書を読みます。最初に旧約聖書から詩編第103編の6節から13節まで、旧約聖書の940ページです。詩編第103編6節から13節まで。主はすべて虐げられている人のために恵みの御業と裁きを行われる。主はご自分の道をモーセに、御業をイスラエルの子らに示された。主は憐れみ深く、恵みに富み、忍耐強く、慈しみは大きい。永久に責めることはなく、とこしえに怒り続けられることはない。主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、私たちの悪に従って報いられることもない。天が地を越えて高いように、慈しみは主を恐れる人を越えて大きい。東が西から遠いほど私たちの背きの罪を遠ざけてくださる。父がその子を憐れむように、主は主を恐れる人を憐れんでくださる。次に新約聖書からテモテへの手紙1章の12節から17節までです。修法に誤ちがありまして、ページは384ページです。384ページ。テモテへの手紙1章の12節から17節までを読みます。私を強くしてくださった私たちの主キリストイエスに感謝しています。この方が私を忠実なものとみなして務めにつかせてくださったからです。以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていないとき、知らずに行ったことなので憐れみを受けました。そして私たちの主の恵みがキリストイエスによる信仰と愛とともにあふれるほど与えられました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。永遠の王、不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。祈ります。天地万物をお作りになり、そしてその中に御子イエス・キリストをお使わしになった憐れみ深い神様、私たちは今あなたに招かれてこのところに集っています。どうか私たち一人一人を祝福してください。一人もあなたから離れることのないように、傍らにいて共に歩んでください。誰もがあなたを忘れて日々を過ごすことのないようにお守りください。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。病気の方々、体調を崩しておられる方々を顧み、心を病む友を慈しみ、苦しみの中にある友を慰めてください。外国で暮らしている方々と、この国に帰留する外国の友人たちを、あなたが日々守ってくださいますように、 沖縄で赴任の時に備えておられる次期牧師とそのご家族を顧み祝福してください。また沖縄のすべての教会をお守りくださいますように。この困難な時代に、そして今非常に難しい問題の中にある沖縄の人々の上にあなたの顧みがありますように。志を立てて学びの途中にある若い方々をあなたがよく導いてくださいますように祈ります。教会学校の愛する子どもたちの心と体を守ってください。またそのために奉仕するスタッフ一同に聖霊の力が与えられますように。この町に住む多くの市民の方々の上に今週もあなたの恵みが豊かでありますようにお願い申し上げます。神様、私たちは今この世界のすべての心配事や困難を心に留めてここに集まっています。世界のキリスト教会には残念ながらあなたの御心を痛めるような問題が多く起こっています。聖霊による解決をお与えくださいますように。また各国で政治の責任を委ねられた人たちがしばしば信頼を失っています。またここかしこでゆえもなく苦しめられたり抑圧されたりしている人たちが多くいます。全世界が正義と自由と平和をあえぐようにして求めています。全能の神よ、どうか私たちの心の底からの祈りをお聞き上げくださいますように。私たちは信じます。あなたは最後には必ず義の住む新しい天と新しい地を創造し、あらゆる不正と悲惨に終わりを与えてくださる、そのことを信じます。主よ、御心を成したまえ。栄光が父と子と聖霊なる神に、はじめいまし、今いまし、永遠にいますあなたに、いつまでもありますように。アーメン。今日はこのテモテへの手紙1の1章を取り上げてお話をしたいと思いますが、実はこの手紙の2章をテキストにして一度説教したことがあります。遠い過去のことではありませんで、5月9日のことでした。5月9日の礼拝では、その2章の1節以下についてお話をさせていただきました。その折にも簡単に説明したことでありますけれども、この手紙の受け取り人であるテモテという人物は、パウロが第二次宣教旅行の途中で小アジアのリストラという町に立ち寄った時に知り合った若者であります。パウロはこの青年の人柄とか信仰を見込みまして、深い信頼を寄せるようになりました。で、その後の旅にも同行させたばかりではなくて、時々大変重要な任務を与えました。一章の3節を見ますと、そこにこう書いてあります。マケドニア州に出発するときに頼んでおいたように、あなたはエフェソにとどまってある人々に命じなさい。 異なる教えを説いたり、作り話やキリのない系図に心を奪われたりしないようにと、でそういうふうに書いてありますが、これもその一例であります。パウロはテモテを信頼して、こういう大変大切な任務を与えて、エフェソにとどまるようにと命じていたわけですね。でまたパウロはテモテを自分の子供のように愛しました。一章の二節を見ますと、信仰による誠の子テモテへと書いてあります。血のつながりはもちろんないわけでありますけれども、信仰的に言うと私の息子みたいなもんだと、こういうふうにパウロは考えまして、この青年のことを愛したんですね。で実際的な指導も与えました。それから時には厳しく教えもしました。一章の18節を見ますと、ちょっと後の方ですが、私の子テモテ、あなたについて以前予言されたことに従ってこの命令を与えます。その予言に力づけられ、大しく戦いなさい、信仰と正しい良心と思って。でそんなふうに書いてあって、父親のように厳しさを持ってこの若者を指導していたということがよくわかります。ところでちょっと話が飛ぶようで恐縮ですけれども、新約聖書が書かれた頃の社会はどういう社会であったかというと、いろんな言い方がありますが、よく父権社会、父親の権利と書きます、父権社会とか家父長制社会、家父長、家のお父さんの制度ですね、家父長制社会、そんなふうに呼ばれることがあります。父親の権利、権威が非常に重んじられて、それが社会全体の秩序を守る主な柱であると、そういうふうに考えられた、そういう社会のことを家父長制社会とか父権社会とかっていうふうに呼ぶんですね。でこういう考え方は今に至るまでいろんな形で残っています。ヨーロッパは大体近代的な社会だと言われていますが、例えばドイツはこういう父権社会という生き方が非常に強く残っていたところだというふうによく言われます。ことに田舎の方に行きますと、中世以来、これはもう今までそうなんですけれども、一番上に父なる神という存在が伝としてあるわけですね。父なる神、そしてその下に領邦君主、領邦というのは日本で言えば藩みたいな、薩摩藩とかそういう藩みたいな感じですね。封建的な時代からずっと続いていた国であります。領邦と言います。領土の領という字に、邦、国という字ですね、それを書いて、その領邦には君主がいました。王様です。父なる神のすぐ下にいるのが領邦の君主ですね。でこれは領民の父親みたいな存在だと言って尊敬を集めています。そしてその領邦君主の下に村々の牧師がいます。そしてその牧師の下に各家庭の父親っていうのがいるんですね。でこういうふうに縦のつながり、父なる神から領邦君主、村の牧師、各家庭の父親で、こういう縦の秩序が大変重んじられて、いました。 しかもこれは男性中心的な社会構造です。女性が入り込む余地はありません。しばらく前までそうだったんですね。その頃頑固親父といったタイプの、男性がよく見られましたが、であれはたまたまある一人の人がそういう性格であったというようなものではなくて、それだったらまだ我慢もできるんですが、で社会そのものがそういう権威的な父親像を求めていたということなんでしょう。あるいは私たちの国には地震雷火事親父っていうふうな言い方がありますよね。でその場合の親父っていうのもそうした社会全体の要求みたいなものがある程度反映されているんじゃないかと私は思っています。でそういう社会では父親の権威というものはどうしても守られなければなりません。だから父親はむやみにえばります。時に大きな声で怒鳴ったり暴力を振るったりします。そういうことによって権威が守られると誤解しているんですね。で、それが傷つけられれば家庭内の秩序は崩壊する、崩れてしまう、社会全体の秩序も危なくなる。だから父親は絶対に弱みを見せてはならないというふうに考えられてきました。で、父権社会とか家父長制社会とか言われるものの一つの特徴はそれです。で、パウロはこのこと、こういう社会の構造に対してどういう考え方をしていたかということについてちょっと述べたいんですけれども、そのテモテのことを信仰による誠の子というふうに呼んで、で父親のような権威を持って指導に当たっていました。でこのことは、この手紙の至るところに明らかです。ですから彼は、心からテモテが教会の中でキリストの立派な奉仕者として成長していくことを望んだわけですけれども、その場合にやはりある意味で父親のような権威を持つように、そういう立派な奉仕者として成長するということを考えていたでしょう。4章の12節というところを見ますと、そこにはこう書いてあります。あなたは年が若いということで誰からも軽んじられてはなりません。むしろ言葉、行動、愛、信仰、純潔の点で信じる人々の模範となりなさい。そういうふうに命じておりまして、ここではですから理想的な父親像みたいなものが考えられていたでしょう。あるいは14節に、これは4章の方ですね、4章の方の14節ですが、そこにはパウロはこう言っております。あなたのうちにある恵みの賜物を軽んじてはなりません。その賜物は長老たちがあなたに手を置いたとき予言によって与えられたものです。そういうのです。でテモテは年は若いけれども、すでに教会の中で長老たちによって安守を受けている。安守というのは手を頭の上に置くことですね。でこれは今でも教会の儀式の中に残っております。ある人が聖教師というんですから牧師ですね、牧師になるとき、そのためには試験 もパスしなければなりませんし、ある程度教会の中での経験も積まなければなりませんが、そういう全ての問題をクリアして、いよいよ正式に牧師になろうという時には、安守礼というのが行われます。で、例えば教区総会みたいなところでそれがなされるわけですけれども、聖教師、つまり牧師としての資格を持っている人が全部前に出て行って、その人の上に手を置くんですね。そして祈るんです。で、私も何遍かそういう経験をしたことがありますが、感動的な瞬間です。そういうふうにして教会の中で安守が行われる。で、この場合はテモテは牧師になったわけじゃありませんが、教会の中である重要な役割を果たす奉仕者として認められて、この人は若いけれども、そういう指導的な役割をこれから果たしていってもらわなければいけない。そして長老たちですね、年を取った先輩の人たちがみんなでそのテモテの頭の上に手を置いて祈ったんですね。そのことを言っています。あなたのうちにある恵みの賜物を軽んじてはなりません。その賜物は長老たちがあなたに手を置いたとき予言によって与えられたものです。ですからテモテは若いけれども、すでに教会の中である指導的な役割を果たす、そういう権威を与えられているというんです。で、パウロはそういうふうに書いておりますから、あの時代の人間の常として、基本的には父権社会というものを肯定して、で、父親っていうものの権威を認めていたと、そういう前提の上に立って物事を考えていたということが言えるだろうと思います。ところが今日のところを読みますと、パウロはそのテモテに対して、これは13節の前半ですが、この一章の方ですね、一章の13節の前半ですが、以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力をする者でした、そう書いています。つまり自分の過去に犯した罪、罪責を大変率直に、まるで子供のような手元に向かって告白しているのです。で、言うまでもなく、これは彼がまだユダヤ教徒であった頃にやったことですね。神を冒涜するとか、迫害するとか、暴力を振るうとか。で、これ例えば使徒言行録の9章を読みますと、1節と2節にこう書いてあります。サウロというのはパウロの前の名前ですね。古いパウロの名前です。サウロはなおも主の弟子たちを脅迫し、殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者、つまりクリスチャンですね、この道に従う者を見つけ出したら男女を問わずに縛り上げ、エルサレムに連行するためであった。そう書いてあります。それが神を冒涜するとか、迫害するとか、暴力を振るうとかという言葉で言われているパウロの誘惑でした。パウロにとってはこれは非常に深い心の傷でした。この頃よくトラウマという言葉を使いますが、トラウマとして彼の心に深く残ったんです、この傷が。私はかつてそういうことをやった人間である。ですから彼は自分のことを、この15節の後半では、罪人の中で最たるもの、罪人の一番の親玉みたいなもんだと、そういうふうにさえ言っています。
ことは黙っている方が良かったのではないでしょうか。テモテはパウロを父親のように尊敬していました。でそのパウロが、実は俺はこういうことをやった人間なんだということをテモテに打ち明けた。そんなことはしない方が良かったんじゃないでしょうか。
自分の過去の罪責を口にしたりすれば、テモテとのこれまでの信頼関係というのは傷つくんじゃないか。私たちはそう考えます。で、これまでパウロが持っていた父親のような権威、これは大きく傷つくのではないか。私は今日の説教の最後にそのことを問題にしたいと思います。そんなことは黙っていた方が良かったんじゃないか。で、おそらく多くの皆さん方がそういう気持ちをお持ちかもしれません。そんなことを言えば父親としての権威は傷ついてしまう。で、しかしそのことによって彼の権威は損なわれたでしょうか。彼の信頼性は揺らぎ、父親としての尊厳はなくなってしまったのか。むしろ逆であったと私は考えています。率直にそういうふうに自分の罪責を告白することによって、テモテはおそらくこれまで以上にパウロを尊敬するようになった、そう思います。で、これは聖書を読むとそのことがわかります。パウロはテモテとずっと一緒に旅をし、そして同じように大切な仕事を一緒に行いました。で、結局パウロはローマで殉教の死を遂げるわけでありますけれども、そういうふうになるまでテモテという人はパウロを尊敬して一緒にその困難な旅を歩み通したのです。むしろ逆じゃないか。自分がそういう罪を犯したっていうことを率直に告白することによって、むしろもっと深い意味での信頼が生まれるということなのではないか。私は聖書全体のことを思うんですが、聖書に登場する重要な人物っていうのがたくさんいますが、そういう人たちは誰でもそうですけれども、自分たちが神様の前では罪人であるということを認めて、率直にそのことを告白して許しを祈り求めた人たちでした。アブラハム、ノア、モーセ、ダビデ、預言者たち、あるいは新約聖書の使徒たち、ペトロ、パウロ、すべてそうです。それが聖書の世界です。自分の罪を隠したりせずに率直に認めて神様の前で告白して、で神と人々の許しを請う。で、聖書の中にはそういうことが一つの大きな流れとして認められる。で、私たちの世界というのはみんなが自分が正しいということを主張する世界です。何とかして自分が正しいということを立証しようとする自己正当化 そういうことがいろんな形でまかり通っている世界です。これは不毛な砂漠です。しかしこういう砂漠のような世界の中を貫いて一本の清らかな谷川が流れています。それが神の憐れみと許しを信じて自分の罪を告白するという、そういうことです。それによって実は私たちの命は潤され養われます。神の憐れみを信じるとき、そして神様が許してくださるということを信じるとき、私たちは自分で自分を正当化する必要がなくなります。無理に自己正当化をする必要はない。で、深い意味で安心します。私たちがどんな罪を犯したにせよ、そのことを率直に告白することによって、神はそういう私たちを許してくださる。罪人は信仰によって義とされる。これは私たちプロテスタントの信仰の基本です。罪人は信仰によって義とされる。で、そのことを信じればそれでいいのです。何も自分で無理して自己正当化をする必要はない。ありのままの自分を神様の前にさらけ出して、神様だけじゃなくて人々の前にもさらけ出して、正直に自分の罪を告白して許しを求める。そのことがパウロが信じたことでした。ですから15節に、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。そういうふうにパウロが書いているのは、これは本当に深い本音だったと思います。キリストイエスは罪人を救うために、義人を救うためではない、罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。これが聖書の世界ですね。私たちはそのことを心に深く留めて生きていくべきだと思います。祈りましょう。神様、あなたが私たちの罪を許すために、私たちを丸ごと受け入れるために、主イエスキリストをお使わしになったということを信じます。心から感謝します。どうかそのことを信じて、自分を繕わず、自己正当化をせず、ただあなたの憐れみと許しに信頼して日々を生きていくことができますように。また他者に対しても温かい心を持ち続けることができますように、心から祈ります。主イエスキリストの御名によって、アーメン。賛美歌の460番、これは賛美歌には5節まで印刷されてありますが、4節までを歌います。 座りください。